人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報、この時間はサバエ市がお届けします。
さて今日は私サバエ市役所の中にありますサバエ市消費生活センターにお邪魔しています。皆さんご存知でしょうか、5月は消費者月間でもあるんですけども、まあ、最近特に主だったもので言いますと、例えばご年配の方が、オレオレ詐欺のような、または何か、騙し取られるようなそういう事件があったり、または、若い人たちが何か契約して、その解除方法も分からず、なんかローンを組んでしまったとか、まあ、そういったものはよく主だったものとして、目にする報道でも聞くんですけども、今日はこの消費生活センターの相談員でいらっしゃいます清水優子さんにお話を伺いまして、まあ、特にこの時代ならではのですね、陥りやすいこと、また消費生活センターでは普段市民の私たちにどういった部分に寄り添ってくれるのか、そんな部分を皆さんに知っていただきたいと思いでお邪魔いたしました。清水優子さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず冒頭でこの鯖江市消費生活センター全体的にこれは何ぞやという、まずそこからちょっと伺いたいんですが、
はい、消費生活センターでは、商品やサービスに関する相談を受けております、はい、まあ、例えば、まあ、商品を買ったんだけれども届かないとか、うん、壊れてしまったよっていうような、うん、あのご相談を受けたり、うん、まあ、決済サービスでちょっと困ったことが起きたっていうことのご相談も受けております、はい、うん、またあの相談だけじゃなくて、こういうトラブル増えてきてるので気をつけてくださいねだったりとか、まあまあ家計のやりくりはこういうふうにあのエシカル消費っていうんですけどっていうものも考えていこうねっていうような、まあ出前講座、まあ啓発の活動もしております。
いや、名前が消費生活という名前がついてますんで、もうほぼ私たちの身近なですね、生活の身の回りのこと全部じゃないですか。
ほぼ結構範囲広くあの、ご相談させてあの受けております、うん、
はい、
ま
あ、特にこの世の中今物にあふれる、豊かな時代になりました。そういう意味では取り扱う商品サービス、またあその生活の物事いろんなもの、うん、昔に比べるとはるかに多岐にわたってってことですよね。
はい、はるかに多岐にわたりますね。やっぱり何を買いたいかだけじゃどのような支払いをするかでも、昔は現金だけだったんですけども、うん、それがクレジットカードなのか後払いなのか前払いなのかっていうような多種多様で、その分野ごとになんとかペイっていうのがいっぱいありますので、はい、うん、それぞれでやっぱり法律が違うっていうところはまだまだあの消費者の方は知らないっていうこともありますし、まあ、私もなんだそれっていうようなこともあの日々あったりしますので、日進月歩なところだなと思います、うん、ね。
まあ、あの先ほど冒頭でもお伝えしました、よくご年配の方が被害に遭った、何万円取られたとあったりですね、または今成人年齢も18歳に引き下げられて、高校生であってももう18歳成人となると、契約もできる、まあ、そういったトラブルも含めて、また食べ物なんかでも安心安全、こういったものの貴重な市民の声も生かしたりと、休む時ありますもんっていうぐらいいろんなことがあるんですね。
そうですね、あの学ぶことたくさんでございますね、うん、まあ、特に、まあ、先ほど申されたあの高齢者の方が被害に遭われたっていう中でも、あの警察の方では、まあ、逮捕摘発っていうところがメインなんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、どうしても何かあったら警察っていう意識のが強いんですが、消費生活センターさんとしてはこういった部分をどういうふうに、
まあ、返金対応ができるものであったりとか、うん、クーリングオフができるものっていうところはこちらで扱ったりするので、はいはい、あの2カ所行ってくださいねっていう話をしておりますし、うん、まあ、中には、まあ、悪いことしたわけじゃないのに警察行くのはちょっとハードルが高いっていう方もいらっしゃったりするので、うん、まずはまあ市役所でお話聞いたりしてっていうことで、はい、あの早期解決に向けての道筋を立てさせていただいているっていうところではございます。
なるほど、まあ、そういったもう私たちの本来でしたら、まあ、昔はその、まあ、家族の中でね、これはもう危ないやめときなとか、これはもう契約解除しなさいっていうようなアドバイスも、身近な親御さんからのアドバイスもあったんですが、最近は各家族でなかなかその親子との会話だったり、まあ、家族間でもそういう相談ができない、 まあ、そういう、まあ、時代の流れの意味では生活消費生活センターさんの役割また大きいですね。
そうですね、やはりあの今までこう家族で解決できたものっていうのが、うん、もう家族じゃ分からない知識のものが増えてきたっていうところでもありますし、うん、まあ、小学生でもコンビニ行ってあのポサカードで前払い式の買ってですね、はい、それを課金できるっていうことも知っていたり、うん、まあ、YouTube とか無料動画投稿サイトで知ってるんだっていうのもあったりいたしますし、うん、あのまあ、年金支給日があって偶数月のあった後にいっぱいお買い物するんだって言った中で、うん、悪質業者に狙われてしまうっていうことも多かったりいたしますし、一人暮らしとか留守の時を狙って訪問してですね、はい、あの現金をそのまま持っていくようなことをしたりとか、うん、まあ、ご相談あった時で言うと、まあ、指輪を持ってかれたんだと、あ、まあ、これはあの旦那さんからもらった大切な指輪でどうしたらいいだろうと、うん、やっぱりその時はなぜ渡してしまったんだろうって思わないっていうところはやっぱあの不思議だなと思うんですけれども、はい、やっぱご本人にとっても大事なものって後から気づいてやはり取り返してほしいっていうふうに言われたりっていうことで、まあ、お電話したりとかっていうのはございますね。
逆に言うとその心理をついて悪徳業者またはそういった詐欺の集団もその心理をついてパニックにさせたり、不安に逆にさせることでそういった悪質な手口が広がっていると言っても過言ではないですね。
そうですね、あの、まあ、統計取ってるわけではないんですけれども、うん、やっぱり夜勤明けに、うん、まあ、判断能力が不安になってしまったであったりとか、うん、まあ、普通は買わないような夜中に買ってしまったっていうこともあったりするので、うん、そういった方たち向けの出前講座も行ったりしておりますし、うん、あのそういう相談を受けると私もこうそういう時に契約しちゃダメだっていうことで早く寝ようっていうような思ったりとかもありますね、うんうん、
まあ、そのあたりは私たち、まあ、個々にまずは注意することも大事、また家族で相談できるという体制も大事なんですが、いざという時にはやはり、この地元特に各自治体にですね、この消費生活センターという存在をまずは皆さん知るということ、何かあったら駆け込むという全然恥ずかしいことじゃないということ、まあ、家族のもう一つだと思ってそういう相談に応じてというような思いでもいいわけですね。
はい、ありがとうございます。そういう思いであの間違いないかなと思いますね、
は
い、ま
あ、ただしあの今日のご飯は何にしましょうとかですねそれは全く別物ですのでご注意願いたいんですが、はい、で今実はそれに加えてどんどん、まあ、携帯スマホいわゆるこのデジタルによって、うん、もう若い子からご年配の方まで例えば物を買ったりとか契約もできるようなそんな時代になりました。より複雑化してますよね。
複雑化してますね。先ほどのデジタルコンテンツで言うと、うん、あの出会いを要するアプリが結構発達してまして、はい、うん、昔ですと恋活動とか恋活が多かったりするんですけども、はい、マッチングで言うとビジネスマッチングとか、はい、セカンドパートナーマッチングとかっていう、う
ん、なんかちょっと響きがなんかちょっと怪しいような感じも
いたしますね。怪しいですよね。怪しいからこそやっぱりビジネスマッチングだとあの早く軌道に乗せたいっていう個人事業主の心理をついていたりとか、うん、セカンドパートナーだと相談もっとできないっていうようなこともあったりするので、うん、やはりそういったところの注意していただきたいと思うんですけど、注意している自分だから大丈夫だっていう心理をついてくるっていうことも発生したりしております、う
ん、よくスマートフォンなんかでも、まあ、最近あの全国のニュースにもありました、某有名人の顔写真を使って、うん、この人もやってますみたいなね、でも本人はそういうの全く知らない、またはこれはもう全然関係ありませんという、まあ、そういった手口でどんどんどんどん今こう巧妙な手口こうデジタルの世界でも増えているということで、最近あの実はあのこの鯖江消費生活センターさんとしては、まあ、特にデジタル主に使うこの若者たち高校生であったりとそういったところにも出前授業で教えてらっしゃるということなんですね。
は
い、
鯖江高校消費生活センター出張所と題しまして、月に 1,2 回程度あの鯖江高校の方に伺っております。はい、でまあ、鯖江高校さんというと、まあ、商業科目が、まあ、あの授業では取り扱わないというところで言うと、うんうん、まあ、日常生活や授業で補うには、やはりあの、まあ、教科書改訂の年数とかもあったりするので、はい、旬なトラブルを防ぐっていうところで、うん、まあ、消費者としてだけじゃなくて何年後かに自分が事業者になった時にそういうようなあの悪徳業者まがいなことに加担しないようにっていう意味合いも込めて開催しております。で実際にあのしてみるとですね、実は被害に遭ってたんだ僕っていうような自覚をする子も現れたりしてですね、はい、被害者の発見っていうこともやはりゼロではなかったりします。
なるほどね。はい、普段の皆さんの生活の中で あれこれはおかしいんじゃないかとか、例えば物を買ったけども、それが中身が何か違ってるものが入っている、こういったものはどうしてどういうふうに手続きしたらいいかわからないなど、特にネットなんかで物を買ってしまうとですね、そのやり方っていうのが対面じゃないだけにこうやり方わからないっていう、そういった身近な相談も、または何か、押し売りみたいなものが来て、今すぐ契約をしないとであったり、それは電話だったり、もうとにかくいろんなケースの中で、やっぱり一番はその場で、その何ですか、心理を突かれてパニックになるのは分かるんですが、そこに負けずに一旦電話を切る、または一旦断るってことが大事なんですね。
そうですね、やっぱりいりませんっていう言葉が大事で、うん、まあ、大丈夫ですだとじゃあいるんですねとかですね、濁したりするとそこをついてきたりっていうことがあったりするので、うん、まあ、そこはもういりませんと言っていただいて、うん、まあ、訪問業者とかでも中には悪質性の高い方いらっしゃいますので、うん、まあ、警察の方に相談するっていうのもいいですし、うん、こちらに相談するっていうのも大事です、はい、やはりおかしいなってちょっとでも思ったら空振りかもしれないけど相談していただきたいなと思います、
は
い、
うん、もう必ずしもそうでなくても、それは全く違うものだったかもしれないけども、まずは相談してください、それでもいいんですよということなんですね。
そうですね、何かしらの相談というところでは親身に対応させていただきたいなと思っておりますし、はい、また個人間取引の方も結構トラブルが多くてですね、う
ん、最近は直接なんたら借りなんて言いながらですね、いろいろ直接ねこのものを個人間で買うこともありますけど、うん、そういった契約っていうのはどうなるんですか？
そういった契約だと、まあ、民事不介入というところでは交渉はできないんですけれども、うん、まあ、こういうふうに解決していく道がありますよであったりとか、法律相談こういうことができますよっていうアドバイスはできますので、ね、まあ、諦めずお電話いただけたらなと思います、まあ、
法律で守られる消費者の、もちろん弱い立場の皆さんのために法律はあると思うんですが、ただ個人間同士の契約に関しては基本的には個々の責任で行うものっていう、まあ、そこだけはやっぱり自分自身も気をつけなきゃいけませんし、いろんな情報をやっぱり自分から取りに行く、見に行くってことは大事ですね。
そうですね、まあ、こんなもんかって思わずに、やはりどう大丈夫かっていうところを法律照らし合わせながら、うん、まあ、自分ではちょっと解釈が違うんじゃないかっていうので言うと、まあ、消費生活センターとか法律相談行っていただきたいなと考えております。
最近よくありますのは、スマートフォンなどで情報が流れてきて、今ならね、半額で、ね、はい、健康食品であったりと、はい、まあ、別に健康食品そのものが悪いわけではないんですけども、はい、ただよく見るとこれ毎月送られてくるものであったりと、はい、まあ、そういった部分は実は細かい字で、はい、私も老眼入って見えにくかったりと、はい、まあ、そこも書いてはあるけども、はい、実はほとんど見えないみたいな、はい、そういったとこついてくるような、そういう、こう商法といいますか、もう増えてきてますよね。
定期購入は県内他のセンターさんでもかなり多くてですね、うん、ファンデーションとか、こう今からこう暑い時期になりますので、肌見せるとか、シミたるみとかに見栄えに関するものとか、体力の不調によるそういったサプリメントっていうのを、はい、今だけ500円っていうように表示させてですね、うん、定期購入させるんですけれども、はい、まあ、それも結構早いスピードで、まあ、法律改正はされてるんですけれども、はい、その網目をめぐって、うん、行く業者が多数ございます。だそれもご相談いただきまして、解約であったりとか、うん、もう回数縛りもなしでとか、その時の広告どうやって見たんですかっていうところもつきます、はい、ただお願いとしてはやっぱりそういった体に塗るもの、入れるものっていうのはお医者さんの、うん、処方されたものであったりとか、はい、薬機法の薬機法の範囲内にできる、うん、まあ、ドラッグストアで購入するとか、うん、得体の知れない顔も見たこともないネットからは買わないっていうことはお願いしたいなと、うん、まあ、そんな時の保証であったりとか、はい、じゃあそれを転売した先に個人間取引のとこう転売して、それで健康被害になった場合は加害者側になりうることもあったりするので、やはりご不安な上にそこをついて広告を出して、契約させるっていうところなんですけれども、うん、もうそこで利用せず鯖市内の販売店、
信頼の受けるね、
ところで、はい、信頼の受けるところからご購入いただきたいなと、うん、まあ、相談員としては思うしてではございます。
決して、まあ、インターネットのその取引、まあ、そこで物を買う自体が、悪ではありません。もちろんいろんないいものもたくさんあります。ただ自分の中でこれはちょっとよくわからない、不安だな、 大丈夫かなということがちょっとでも心に芽生えるのであれば、やはり信頼の置けるところで、しっかりと処方してもらって、購入したりと、まあ、それが一番であると、
まあ、またあのネットの取引っていうのは自分で確認しないといけないことや残さないといけないことが結構ありまして、うん、はい、やっぱそこまでされてる方ってなかなかいらっしゃらないので、うん、じゃあ後からになった時にその時の表示画面を残ってますかっていうようなことをこう言われたりもしますので、うん、まあ、あのネット通販をご利用される際はそこまで自分でしないといけないのだ、確認することがいっぱいあるんだと覚悟して購入していただけたらなと思います、ね。
まあ、最近は市役所の職員を語ったり、または、警察の、名を語ってですね、特に最近多いそうなんですけども、こういったものはもうとにかく怪しいと、もう思った時点で、電話を切ってしまう、本当に必要であれば電話ありますけども、もうまずは切ってしまうもうまずそういう断る、いらない、そしてもう何かあったら電話を切る部分、強いやっぱり気持ちっていうのをまずそこで持つことが一番消費者の最前線の自分を守る、
はい、守る
まず最初のハードルですね、
はい、そうですね、まあ、やはり相手にどう思えたらどうしようってこう出前講座行くと言われるんですけども、うん、切るっていうところも大事ですし、ね、すぐ相談するっていうので、うん、まあ、例えばまあそれが日にちが過ぎてしまって本来受けれるはずの権利が受けれなくなるっていうこのクーリングオフとかもあったりいたしますので、うん、あのご相談いただけたらなと思いますし、うん、もしもあのその解決としてあの希望するものじゃなかったとしても今後またあの二度と起こらないような防御策とか未然防止策っていうところもお話しさせていただきますので、はい、うん、あのご利用いただきたいなと思います、
はい、さあ、とにかく一人で悩まずすぐ相談、泣き寝入りはしない、いやいやということで、この188がホットラインだそうですね。
ホットライン、消費者ホットライン188がなります、
はい、
こちらに電話していただくと最寄りの消費生活相談窓口につながります、う
ん、はい、鯖江市の市役所の中にあります消費生活センターは平日午前8時30分から午後5時まで、開設されております。あの土日祝日はやっておりませんのでご了承ください。ただしいざという時は188、もう皆さんもう一回のラジオの向こうの皆さんももう一回言いましょう、188いやいや、まずはここから一つ皆さんの困ったを何か解決に結びつけてくれるアドバイスを得られるということですね。改めて、ラジオを聞きの皆様に、まあ、これからどんどんまだまだ、こういった増えていくであろう消費生活に関するお困りごと、そんな皆様に一言清水さんからメッセージいただければと思います、
はい、ご自身でまあ買われたものって何か思い入れがあったりとか、うん、強い思いがあってこれを買いたいっていうあの心があるのかなと思いますし、うん、じゃあそれにおいてこう裏切られたとかこんなはずじゃなかったっていうショックな思いっていうのはもう私も相談員でありながら一消費者であったりしますので、うん、まあ、そういった心にもまあ寄り添いながら今後起こらないような未然防止策であったりとか業者へ の, あの適切なあの助言であったりとかっていうところをしていきたいなと思っておりますので、皆さんあの諦めずにご相談いただけたらなと思います。
最後になりますが、これらの相談などについては、無料なんでしょうか。
はい、相談すること自体は無料でございます、はい、ただ通信料とか通話料というのはご負担いただきたりとかはございますし、はい、こちらからかけ直す場合はご負担はないのかなというところではございます、
は
い、
自分だけは絶対かからんのやと思っている方もたくさんいらっしゃると思いますが、そういった方ほどですねまた陥りやすいというそういったデータもあるんだそうでございます、泣き寝入りは絶対に許せません、いやいやということで、この188一人で悩まずすぐ相談、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてまた、鯖江市役所の中にも、鯖江市消費生活センターがあるということ、皆様何かあったら書き込んでいただける、そんな、場所であります、今後もまあ、特別なものとせずぜひ皆様していただきたいと思います、本日鯖江市消費生活センター相談員でいらっしゃいます清水優子さんお話を伺いました。清水さんありがとうございました。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。